ですけれども、今日こうしてもう一度皆さんにお会いできて本当に感謝します。一気に秋が深まったという感じが今日しますね。服装どうしようかと思って皆さんも戸惑われたかと思うんですけれども、本当に涼しくなってですね、秋らしくなったといえば秋らしくなったんですけれども、体が少々ついていかないところがあるかもしれません。しかし今日もですね、私たちこの主の宮に集まって共に主を見上げて主をあがめて礼拝していきたいと思います。今朝は詩編84編からお話ししたいと思います。どうぞ詩編84編をお開きください。詩編から少しずつ学んできていますけれども、今日は詩編の84編から幸いな人の条件というタイトルでお話ししたいと思います。最初に84編の4節から7節までをお読みいたします。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。アメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、この朝兄弟姉妹と共にあなたの御前に出ていくことができ、あなたをあがめ、あなたを礼拝できることを感謝いたします。あなたが今日私たちと共におられることをありがとうございます。どうぞ今朝あなたが健先生の咽頭炎を癒してくださり、熱も全く平熱になり健やかにしてください。また他の兄弟姉妹たちも今日お体の調子が悪くて、またいろいろな理由でいらっしゃることができない方々もあります。どうぞそれぞれのご家庭での礼拝を祝福してくださるようにお願いいたします。どうぞ今朝御言葉を持って私たちを訪れてくださり、一人一人の心に語ってくださり、励ましてくださり、引き上げてくださり、癒してくださり、あなたの祝福で導いてくださいますようにお願いいたします。これからの時を委ねてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は幸いな人の条件というふうに、名付けましたけれども、最初のところに指揮者のためにギテとの調べに載せて、コラ人による参加というふうにあります。先週から学んできていますように、ソロモン以後のですね、こう都登りの歌であるとか、あのエルサレムに帰還した人たちが喜びのうちに主の宮を慕って歌っている詩編がですね、数多く第3巻のところに出てきます。そして第1巻第2巻のところではですね、ダビデの苦労苦難が数多く歌われていました。サウル王様に命を狙われたり、また息子アブシャロムに命と王位を狙われてですね、逃げなければならなかった、そのような試練の時のダビデの歌が数多く詩編の72編まで歌われていましたけれども、73編からはですね、第3巻と詩編の冒頭に書いてありますように、またソロモン以後のですね、違うアサフという人によって歌われたり、またコラ人たちが歌ったりした賛歌、ダビデの歌も後ろの方にもありますけれども、多くはですね、ダビデの歌ではありません。今日はこの詩編84編からご一緒に学んでいきたいと思います。1節から3節までをお読みします。万軍の主よ、あなたの住まいは何と親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣 あなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ。4節もお読みします。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。アーメン。幸いな人の条件第一は、主の家に住む人であります。主の家に住む人。主の家というのは、この聖書の中では神の宮を表しています。神の神殿、神の幕屋のあったところ、神様が崇められているところを指しています。まあ、今日の私たちで言えば教会と言っても良いでしょう。幸いな人の条件第一は、教会で神様を崇めることがしたわしい、本当に熱い強い願いとなっている人であるということです。一人で家庭で神様を礼拝するということも大きな恵みです。確かにイエス・キリストの救いにより、私たちは神の宮とされています。私たちがどこにあっても主が共にいてくださっています。そして家庭でも私たちは礼拝をすることができます。コロナ禍にあって、私たちは教会を閉じ、それぞれの家庭で礼拝を持つということを余儀なくされました。久しぶりに礼拝を持つようになって、今日で3回目の礼拝になりますけれども、こうして集まるということ、兄弟姉妹のお顔を見ることができるということ、長い間交わったり、一緒に食事をできないけれども、しかしこうして一緒に集まるということ、互いの顔を見合わせるということが、どんなに幸いなことだろうということを、皆さんも感じてらっしゃると思うんですけれども、これが本来、私たち人間のあるべき姿だと思います。それぞれの家族も同様です。自分の息子娘たちが遠く離れて都会に出かけて行ってたり、あちこちに行ってて、そして何かの折に戻ってきて、家族の久しぶりの団らんがある。そこに私たちは喜びを感じるものであります。聖書を見ていきますと、幸いな人の条件としてですね、神の宮を慕い求めること、そしてそこにいて神様を崇めること、また兄弟姉妹と共に神様を礼拝することの喜びというのが数多く教えられています。詩編133編の一節においては、なんという幸い、なんという喜びだろう、兄弟たちが共に住むことは、まあ、ちょっと前の訳では兄弟たちが共に住むことはって書いてありましたけど、今度の役では兄弟たちが共に生きることは、ちょっと両方覚えなければならないとごめんなさいね、ちょっとついつい古い役の方が頭に出てくるんですけども、兄弟たちが共に住むということは、なんという幸せ、なんという喜びであろうと、前の役にありましたけれども、まあ、同じ意味です。なんという喜び、なんという幸せだろう、兄弟たちが共に住むということ、共に生きるということは。そして最後のところに、主がそこに常しえの祝福を命じられたのだからと、あの詩編133編の最後に書かれています。主が私たちが共に集まって、共に礼拝し、共に祈って、共に声をかけ合い、また祈り合い、語り合う、そこに祝福を命じていらっしゃるというんですね。今日残念ながら礼拝にここに集えなくて、それぞれの場所で礼拝をしていらっしゃる方々も数多くいらっしゃいます。本当は来たいんだけれども、体が言うことを聞かない、またホームに住んでいて、ホームの規則で、勝手に今はコロナ禍にあって出ていくことはできないとかですね、いろいろなご事情があると思います。しかしそれらの事情が許すならば、私たちがこのように共に集まり、共に神様を礼拝するということは、私たちに神様が祝福として命じておられる、定めておられることであるということであります。詩編122編1節のところにも、彼らがさあ主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだと 書いてあります。昔この英語のコーラスがあったんですけども、彼らが神の宮に、主の家に行こうと言ったとき、私は喜んだと、よく歌ったものです。共に主の家に向かうということは大きな喜びであります。まあ、こういった聖句を思い出したときに、私は小川兄弟がですね、前の古い街道があった中西の町のところまで教会バスを走らせてくださって、ご年配の方々が岐阜から中に来られて、ここまで近くの駅まで来られて歩いて来られてもよかったんですけども、前の教会のところで降りられて、そしてそこで何人かの姉妹方が乗られてバスの中で交わりながら、そして教会に来られる、またご一緒に帰っていかれる、それが喜びだったと思います。それが楽しみだったと思いますね。今残念ですね、一緒に乗り合わせて気軽に声をかけてさ、一緒に教会行きましょうってなかなか言えない、制限があるもんですから、そうしてあげたくても声かけたくてもちょっと難しかったりですね、互いに遠慮があったりとか、だんだんまあこれも制限がなくなっていくと思いますけれども、しかしもうちょっと私たちは耐えなきゃなりません。そしてこのコロナ禍が過ぎるのをですね、忍耐して賢く待っていかなければならないと思います。しかし根本的なところで、神様が神の子とされた私たちに与えてくださっているこの神の家族というこの一つの単位の中で、私たちが互いに家族として気にかけ合う、一緒に集まるということは、とにかくそれだけで祝福なんです。神様がそこに祝福を命じておられるからなんですね。第2番目の祝福の条件、幸いな人の条件が五節に書かれています。なんと幸いなことでしょう、その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は。アメン。主への開かれた心を持った人、主への開かれた心を持った人が幸いな人であるということです。イエス様を信じてクリスチャンになったら、自動的にもう幸いな人であるとは残念ながら言えないんです。イエス様を信じて、イエス様の御霊が私たちの霊の中に宿ってくださる、私たちの心の中に宿ってくださっていても、私たちの古い自我はなお働いています。私たちの古き人はなお私たちのうちに宿っています。ですから私たちがキリストによって作られた新しい人として成長する、新しい人として神様の命を受け取っていくためには、心がいつもまっすぐ神様に向かっている必要があります。心が主に向かって開かれた人、その人が幸いの人であると聖書は教えているんです。なんと幸いなことでしょう、5節、その力があなたにあり、心の中にシオンへの応じのある人は。シオンというのはもともとエブス人の町でしたけれども、今のエルサレムにある、まあ、シオンという山があったんですが、シオンという言葉自体は要塞、要害という意味です。砦があったところでありました。しかしダビデがやってきて、このエブス人の砦を占領し自分のものとしたので、そのところはダビデの町と呼ばれるようになりました。サムエル記などにそのようなことが書かれています。そしてそのこのシオンと呼ばれるそのところに、あの神殿の丘と今日言われているところに、ソロモンが神殿を建てた時から、その神殿、そしてその神殿の立っている山をシオンと呼ぶようになったんです。それがさらに歴史が進むと、エルサレム全体を、そしてイスラエルの人たちをも詩的な意味で、詩ですね、ポエムの意味でですね、イスラエル人を指してシオンとも呼ぶようになっています。ちょっと混乱されましたでしょうか。一般的にですから、シオンというと神様の宮のあるところ、神様の神殿のある山、あのエルサレムを指しているということであります。私たちにとって言うならば、 主の御臨在のあるところ、主の御臨在の宿っているところ、主が住まわっているところ、それがシオンであります。ですから皆さんのご家庭において、心が神様に向かって開かれているならば、シオンに向かって心が開かれているということができるんです。教会に集まってこられるときに、心が主に開かれて、主を今日も語ってください。今日も教えてください。今日も教会での交わりを祝福してください。そういう開かれた心を持って教会に来られるならば、教会へのハイウェイ、もう高いところにある道ですね。教会への王子、英語でハイウェイですけども、このハイウェイがまっすぐに主に向かって開かれているということです。ハイウェイを使うならば早く車で移動することができます。一般道路のですね、くねくねした道を行くのではなくて、まっすぐに早い道で行くならば快適であります。私たちの心が神様に向かって開かれているということは、心の中に神様へのハイウェイがあるということです。王子があるということです。まっすぐ私たちは神様に向かっていき、神様の祝福を受け取ることができるということであります。この巡礼者たちが、この詩篇73篇以降のですね、歌、巡礼の歌っていうのが、都のぼりの歌っていうタイトルでですね、たくさんこの後半出てきますけれども、あのバビロンに捕囚となっていた人たちがエルサレムに戻ってきて、ああ私たちがこの主の宮に来ることができることはなんという喜びだろう、異教の地にあって、異国の地にあって、私たちはエルサレムを恋したっていたけれども、今このようにして実際この身をもってここに来ることができて、そして神様を礼拝することができることはなんと幸いのことだろうと彼らは歌っているわけです。イスラエルでは3つの大きな祭りがあります。杉越の祭り、ペンテコステの祭り、これは五旬節の祭りとか刈り入れの祭りとか言われてますが、もう一つが刈り魚の祭りであります。この三大年祭と言われるイスラエルの祭りの時には、聖人のユダヤ人の男性たちは、イスラエル人の男性たちは神の宮にやってきて神様を礼拝するように定められていました。でも離散のユダヤ人の人たちにとって、散らばっていってですね、地中海世界のあちこちにいる人たちとか遠くにいる人たちにとって、巡礼をして神の宮に来るということは今の時代と違って生易しいことではありませんでした。日本人で初めてエルサレムに、巡礼をした人がいます。安土桃山時代から江戸時代に生きた人ですけれども、ペテロ・キベという人です。岐阜県の岐と書いて部屋の部と書いてキベと読みますけれども、洗礼名がペトロさんですね。ペトロ・キベと呼ばれてた方ですが、この方は司祭として認められ、そして日本で働くためにですね、ローマまで、彼は行った人であります。その行く途中でエルサレムに、彼は立ち寄って、そこで礼拝をしたそうでありますけれども、後に彼は1639年に江戸において、キリシタンであるということで、彼は処刑されてですね、殉教していったんですけれども、このペトロ・キベという人が当時エルサレムに行くためにはインドのゴアというところまで船で行って、それからパキスタンに入り、イランを陸路でですね、パキスタンからイラン、イラク、そしてヨルダンを通ってエルサレムに行かなければならなかったんです。そして船を使ったりしてローマに行ったんですが、ローマに行くまでに3年かかったんですね。今はすごい時代です。エルサレムに行くにもですね、テルアビブ空港まで飛んで、1日でもう十分イスラエルの国まで行くことができます。ローマでも1日で行くことができます。1日もかからないぐらいです。そういう便利な時代に私たちは分かりませんが、巡礼をして、そしてエルサレムについて神様を礼拝するということはものすごい危険、また費用もかかるし、日にちもかかるし、大きな犠牲を伴ったものでありました。でもそうしてでも彼らは巡礼をして、 そして神の宮で礼拝をしたいと願ったんです。その心の中に神様に対する大きな飢え渇きがあったからなんです。皆さんや私の心に今日主に対する深い飢え渇きがあるでしょうか。主の宮を慕い求める強い思いがあるでしょうか。私たちの心にそれが必要であります。戻りますけれども、3節、スズメさえも住処を、ツバメもヒナを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。スズメやツバメもですね、神様の恵みによってあなたの祭壇のところにその巣を得ているではありませんか。もう私たちがそのようにあなたの宮に戻ってきてあなたを崇めることができることはなんと幸いなことでしょうと歌っているわけです。この幸いを失ってしまったのがルカ15章に出てくる放蕩息子であります。お父さんの素晴らしい愛が理解できずに財産半分分け前をもらって、そして彼は家を離れてですね、とうとう放蕩で身をやつしてしまいます。そして彼は自分の父の家がどんなに素晴らしいところであったかということに気づいて戻ってくるわけなんですね。最近いくつかの教会で教会の玄関のところにお帰りなさいという看板を出している教会があります。違和感を覚える方々もあると思いますね。私もお帰りなさいってどういう意味で出してらっしゃるかなと、ふとそういう教会に行きましたときに思いましたけれども、まあ、極めて聖書的といえば聖書的だと思います。教会が神様の家であるならば、クリスチャンたちが教会に来るということは、自分のふるさとに、自分の故郷に、自分の家に帰ってくることであります。ですから、まあ、放蕩息子に対してお帰りなさいと言ってるだけじゃなくて、神の子たち、すべての人たちに対して、私たちは教会に行くというんじゃなくて、教会に帰ってくるという思いを持って一緒に集まるということです。そういう主のもとに帰ってくる、主のもとに一緒にいるということ、それぞれの家庭においても、子どもさんたちが帰ってきたらお帰りなさいと言って子どもたちを歓迎するわけなんですよね。そして家族の方の団々があるわけですけれども、私たちも神の宮において戻ってきて、そして一緒に主を崇めて、互いに元気ですかと、いたわり合い、また聞き合っていくということであります。コロナの影響でですね、それらのことが寸断されてしまって、本当にこれがある意味私たちにとっての試練でありますけれども、しかし本来あるべき私たちの姿というものを忘れてはならないと思います。人の持っている、神様が与えていらっしゃる必要というものについて、私たちは知っておかなければならないと思います。6節、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。彼らは涙の谷を過ぎるときもとあります。神の子供であっても、クリスチャンであっても、試練を通るということを私たちは忘れてはなりません。先ほど申しましたように、あのエルサレムにやってくる巡礼者たちも、さまざまな危険な目に遭いました。さまざまな試練に遭いました。途中で病にかかる人もあったでしょう。途中で、強盗に襲われる人たちもあったかもしれません。さまざまな危険が旅には降りかかってきました。私たちの人生においてもさまざまな危険があります。私たちの人生においてもさまざまな悩みがあります。苦しみが起こってきます。思いがけないこともあります。まさに涙の谷を過ぎるということがあるんです。この涙という言葉、面白い言葉で、脚注を見ますと、皆さんが新改訳聖書を持っていらっしゃるならば、2017年版脚注のところに小さな字でですね、あるいはバルサムの木の谷、バカの谷、バカは、地名で、ごめんなさいね、メガネをかけてても小さな字が呼びにくくなってますけれども、泣く の意っていうふうにありますけれども、この、この涙の谷の涙にあたる言葉は、日本語の表記でバカと訳されています。でもこのバカというのは日本語で言うバカという意味じゃなくて、ヘブル語でバッハ、この喉の奥から出す音がヘブル語ではあるんですね。だからバッハという、バッハと表記してもいいですし、バカと表記することもできるんですけども、これはバルサムの木を意味している言葉なんです。このバカという言葉、バルサムの木で、バルサムの木というのは樹脂が木から傷を受けたりしたところからにじみ出てくるわけです。そのこの木からにじみ出てくる樹脂がですね、涙のようにこびりついているのがこのバルサムの木。アメリカとかカナダでよく取れるモミの木に使われたりしているカナディアンバルサムではなくてですね、ギレアデバルサムと言われるイスラエルで取れるものはまたちょっと種類が違うんですけれども、この出てくる樹脂がですね、涙のようにこの木にこびりついてくるわけですけど、それでこのバルサムの木が涙を意味するようになったわけです。ですからバルサムの木の谷、あるいは涙の谷というふうに聖書では翻訳によって訳されていると思います。で、何をこれは意味しているかと言いますと、このギルアデのバルサムというのは、イスラエルのバルサムというのは乾燥地に育つわけです。荒野に、荒れ地に育つわけです。ですから巡礼者が旅をしていくときに、この荒れ地を通る、他の作物が育たないようなところを通るということは、これまた喉が渇くような干からびたところを通るということは、試練を意味しているわけなんです。水のない一見不毛な地を旅するということは、私たちが人生で経験する苦労、苦難、試練を意味しています。ですからこの涙の谷と訳しても、これは素晴らしい訳だと思います。私たちが涙を経験するようなところ、それがこのバカの谷であります。バルサムの木の谷です。涙の谷なんです。今朝皆さんの中で涙の谷を通ってらっしゃる方があるでしょうか。いろんな理由があると思います。本当に神様の前にもう涙するしかない、本当にもう自然にこの試練の中で涙が出てきてしまう、また涙が出ないまでも本当に気が落ち込んでしまう、落胆してしまう、失望してしまう、落胆してしまう、そういった落胆の中にもしいらっしゃるとするならば、私は今涙の谷を通っていますというふうにおっしゃることができるかと思います。この涙の谷の経験というのが私たちの人生の中で必ず起こってきます。しかし素晴らしい約束は、なんと幸いなことでしょう、五節、その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、ということであります。彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。初めの雨もそこを大いなる祝福で覆います。初めの雨というのは、イスラエルで10月の下旬から11月にかけて降る雨です。秋の雨のことを初めの雨と言います。土地を耕したり種を植えたりするのに有効な雨です。3月4月に降る雨を後の雨と言います。あるいは春の雨と言います。収穫のためにこの後の雨が大事なんですが、秋の雨というのは種をまいたり土地を耕したりするのに大事な雨であります。いずれにしても乾燥した国々においては、雨季というか雨が降るということはものすごい祝福を表しています。神様に対して心の開かれた人は祝福された人だと聖書は教えているんです。第3番目の幸いな人の条件が12節にあります。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに信頼する人は。主に信頼する人、いろいろなことにおいて、どんなことにおいても主に信頼する人は幸いな人であるということです。 11節、誠に神である主は太陽、また盾、主は恵みと栄光を与え、誠実に歩む者に良いものを拒まれません。誠実に歩む者に良いものを拒まれません。試練の中で涙の谷を行くときに、主を疑ってしまって、神の言葉を疑ってしまって、信仰を捨てることも可能です。しかし、誠実に忠実に神様に従い通すということ。これが私たち信仰者に大事なことであります。今、試練の中を通っていらっしゃる方々もあるかもしれませんが、主を見上げようではありませんか。主に心を開いていこうではありませんか。そして主に頼ろうではありませんか。誠実に歩む者に良いものを拒まれません。これが神様の約束です。でもある方は言われます。いや、私の性質が悪いんです。いや、私は過去にいろんな失敗をしてきました。私はこういう欠点があるから。だから神様に私は見捨てられてるんです。神様は私に良くしてくださらないはずがありません。良くしてくださるはずがありません。そのように否定的に考え、否定的に言われる方々があります。しかし、8節をご覧ください。万軍の神主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、耳を傾けてください。ヤコブの神、イスラエルの神よではなくて、イスラエルの前の名前、ヤコブの神よとわざわざこの詩編の記者は書いています。ヤコブという人はどういう人だったでしょうか。もう生まれつきもう自我の強いお兄さんのエサを押しのける人でした。またペテンにかけて長男のもう野心家でですね、長男の権利をお兄さんから奪い取った人でした。お兄さんのふりをしてペテンにかけて長男の祝福を奪い取った人でした。決して褒められた品性、人格の人ではありませんでした。欠点だらけの人でありました。ものすごい努力家です。ものすごい計算をする人です。ずる賢い人です。しかし神様はなお、そのヤコブを祝福されたんです。ヤコブを憐れんでくださったんです。私たちもヤコブのような性質があるかもしれない。弱さがあるかもしれない。しかし、自分の弱さを認め、イエス・キリストを救い主として信じるならば、私たちもこのところに書かれているように、9節にあるように、神を我らの盾をご覧くださいということができます。私たちの盾とはイエス・キリストです。イエス様があなたや私の盾となってくださり、あらゆる攻撃から守ってくださる方です。お前はダメな人間だ。お前なんか価値がない。お前なんか祝福されない。様々な形でサタンは声をかけてきますが、私たちは盾を取ることができます。イエス様を私たちは前にすることができるんです。イエス様が守ってくださいます。そして、あなたに油注がれた者の顔に目を留めてくださいと、このように歌っています。私たちはイエス・キリストを信じるということによって、自分の過去から決別したものであります。イエス様を信じる者は新しく作られたものです。イエス様を信じる者は神の子供とされたものです。ですから私たちは新しく作られたものらしく、神の子供らしく考えていかなきゃなりません。聖書の教えに自分の思いを合わせていかなきゃなりません。私たちはイエス様を信じるがゆえに祝福されたものです。勝利者なんです。神様が必ず私たちを祝福のうちに導いてくださいます。良いものを拒まれないと11節の最後にありますから、皆さんの試練を通して何をしてくださるかわかりませんが、今ある困難は良いものが与えられるその大いなる機会であると信じます。ある牧師がこのように言ったそうであります。良いことは困難から始まる。良いことは困難から始まる。しかし最も良いことは不可能から、絶望から始まる。良いことは困難から始まる。しかし最も良いこと、最善は不可能、そして絶望、 そこから始まるっていうんですね。今日もし不可能だと感じていることに直面していらっしゃる、あるいは絶望の中にいらっしゃる方があるとするならば、最も良いものがあなたのために備えられているということであります。ある牧師さんの娘さんが聖書学校に入っておられたんですが、KBI ではないんですけれども、3年生の時に夏休みになって故郷の教会のサマーキャンプを手伝うことになって、バイブルキャンプを手伝うことになって、かなり田舎にある施設に友達3人と4人で奉仕のために出かけていきました。でもうすぐその施設に着くという、その前のところに峠があって、峠を降りていくときにブレーキが効かなくなって、路肩の標識にぶつかって、そして車が大破したんですね。で3人は軽傷だったんですが、この牧師の娘さんは大怪我をしましてね、骨盤骨折、顔面骨折、神経断裂、出血性ショックで重体になったんですね。そして非常に命の危険があるということで、輸血がすぐに求められて、多くの人たちが血液を提供されて、そして輸血を受けたりして、そして骨折もいろいろありましたので、何度もその手術を繰り返さなければならなかった。でお医者さんはかなり冷静に言われますから、何でも皆さん経験してこられたと思いますが、かなり悲観的なこともはっきり言われるわけです。でそれを聞くたびに牧師のお父さんお母さんもですね、非常に落胆させられたんですが、そのたびに神様の御言葉を握って主を助けてくださいと必死に祈ってたそうです。でそんなある日、メッセージの中で今お話しした、良いことは困難から始まる、しかし最も良いことは不可能から、絶望から始まるという説教を聞いたそうです。その時にお父さんお母さんはものすごい励ましを受けて、主が何とかしてくださる、主が娘を助けてくださる、そう信じたそうであります。そしてこの娘さんはですね、その病院での手術や治療、そういった会もあって、またお父さんお母さんの祈り、本人の祈り、教会の人たち、教団の人たちの祈りもあってですね、だんだんと回復されて、お医者さんは絶望的なことを言ってたんですが、5ヶ月後に進学校に復帰することができたんです。そして18年経った今は結婚して、2人の子供さんのお母さん、牧師夫人となって、また副牧師という形で教会に仕えている方であります。私たちの人生にも思わぬ涙の谷の経験があります。本当に絶望的な経験もやってきます。いろんな種類の絶望があると思います。困難があると思います。でもそのところで主が良いお方として働いてくださるということを期待しましょう。主は良いお方です。皆さん一人一人が実は人生のヒーローなんです。神様は一人一人を、私はあなたを愛している、あなたは私の目に高価で尊いと語ってくださっているんです。一人一人がかけがえのない存在であるということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日は詩篇84編から幸いな人の条件について学んできましたけれども、私たち一人一人が幸福な人として、幸いな人としてこの人生を歩むことを、あなたが願っておられることを心から感謝します。誰一人失われることがないように、またすべての人が救われて永遠の命を得るように、あなたは願ってくださっていることを感謝します。一人子であるイエス様を与えてくださったほどに私たちを愛してくださったことを感謝します。天のお父様、どうぞ今涙の谷を通っていらっしゃるお一人お一人を励ましてください。慰めてください。引き上げてください。どうぞ特別な祝福の御手を持って訪れてください。お願いいたします。あなたがお一人お一人の人生に触れてくださいますように、今抱えている悩みの中であなたにしかできない形で栄光を表してください。どうぞ私たちがあなたに信頼することができますように、心を広くあなたに向けて開くことができますように、シオンへの応じを持つ生き方をすることができるように、どうぞ助けてください。お願いいたします。 今日兄弟姉妹と共にここにおいて礼拝を持つことができたこと感謝します。ここにいらっしゃらない兄弟姉妹をも祝福します。どうぞその場であなたご自身が訪れてください。今朝ケン先生の上にもあなたの癒しの御霊を注いでくださいますように。ハレルヤ、今ここにいらっしゃる兄弟姉妹一人一人の中にその心と思いに不安があるならば、恐れがあるならば、主がそれを取り除いてください。体に痛みがあるならば、あなたがその痛みを取り除いてくださいますように。今主の御霊が動いてください、触れてください。どうぞ働いてください。イエス様の御名によってお一人お一人を祝福して祈ります。アメン。